キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。先ほど紹介するのは現在公開中のトランスフォーマーロストエイジです。まあ、ご存知、これはもう日本のおもちゃから生まれた大ヒット SF アクショントランスフォーマーシリーズですが、まあ、最初は日本製のおもちゃが、まあ、アメリカに行きましてね、これ爆発的にヒットするんですね。まあ、ニューミクロマンシリーズとかね、いろいろ僕らも子供の頃遊んでましたけれども、まあ、いろんなシリーズがいろいろありまして、でそれをこう全部まとめてこう、まあ、トランスフォーマーということでこう売り出してたんですけどもね、海外ではね。でその後、まあ、アニメーション作品から作られたということで、まあ、アメリカで大ヒットしてアニメになるんですね。まあ、それがこう日本で逆輸入的な感じになって放映されてたのを僕らも見てましたから、なんかねこうどっちがどっちなのかよく分かんないままね、見ておりましたけども。でそれがまあ2007年にスティーブン・スピルバーグのプロデュースで実写化第1作が発表されまして、で今回がシリーズ4作目となるわけですね。で今回は前、まあ、前の3部作から、まあ、人間側のキャストとロボットのデザイン一新してます。まあ、全く新たな物語として生まれ変わっていますね。でそのストーリーなんですが、まあ、人類の存亡をかけた、まあ、悪のトランスフォーマーディセプティコンとの戦いから4年経つわけですけれども、このアメリカ政府は、まあ、正義のトランスフォーマーであるはずのオプティマスプライムたちを破壊しようとしていたんですね。まあ、そんな中発明家のケイドは、まあ、偶然手に入れた古いトラックがオプティマスであることを知りまして、まあ、強制回収しようとする政府の秘密機関に抵抗します。まあ、その頃人類の滅亡を目論む新たな敵が、まあ、巨大な宇宙船とともに地球に襲来、まあ、第三の勢力ダイナボットも現れまして、まあ、新たな戦いが始まるんですね。まあ、このトランスフォーマーシリーズ、まあ、ロボットが好きな男性たちにはたまらないでしょうが、まあ、なんと今回は、まあ、恐竜に変身するロボットも登場するんです。まあ、子供もがっちりハートをつかまれること間違いなしです。まあ、そして今回、まあ、あの一新されたキャストでは発明家ケイドを演じるマーク・ウォールバーグに注目ですよ。まあ、シリアスなドラマからコメディまで、まあ、幅広い役を演じる彼なんですが、まあ、今回はハードなアクションもこなす大活躍を見せてくれます。もともとシンガーとして活動していた彼なんですが、まあ、デビュー前のニューキッズ・オン・ザ・ブロックのメンバーだったんだそうですよ。最近はすっかりこう俳優業がメインとなっていますね。で昨年なんですけれども、これあの喋るぬいぐるみテッド、これは大ヒットしましたよね。人気実力ともに急上昇中のハリウッドスターなんですね。で今回この娘を愛するあまり、娘テッサの恋人にいちいちうるさいことを言う頑固親父っぷりも見せてくれています。まあ、トランスフォーマーたちとの戦いの中で娘テッサとの、まあ、親子愛が育まれていくという点も見どころの一つですね。出演しているキャストではないんですけれども、まあ、新しいトランスフォーマー、まあ、ドリフトって出てくるんですが、このドリフトの声を渡辺謙が吹き替えていますよ。で鎧を着た侍をモチーフにしたドリフト、まあ、リーダーであるオプティマスプライムのことを、まあ、先生と呼ぶんですね。これがなかなか渋くてかっこいい侍ロボットです。はい、これぜひ注目していただきたいですね。でこの4作目のトランスフォーマー、まあ、現在全世界で1000億円を超える大ヒットとなっています。もうほんとすごい額ですが、まあ、特にその中でも中国での大ヒットというのがすごくてですね、あの中国国内だけで300億円を超えるヒットになっているんです。これあの映画の制作費も200億円かかっているそうですが、まあ、中国国内のヒットだけで制作費は回収しているんですね。まあ、中国では現在1万8000スクリーンの劇場があるそうです。日本のこれ現在のスクリーン数、皆さんどれぐらいかご存知ですかね。これね、日本の現在のスクリーン数は、まあ、3000ちょっとということですから、まあ、すでに中国には、まあ、そのおよそ6倍のスクリーン数があるということになるんです。中国ではさらに毎日、今10スクリーンずつ増えていってんだそうですよ。まあ、まさにこれシネコンバブルが起きているわけですね。映画がどんどん流行っていってるという状況なんです。20世紀のハリウッド映画の一大マーケットはこれ日本だったんですが、 21世紀のハリウッド映画は、まあ、中国マーケットを意識して作られるようになりそうですね。なんかちょっと悔しい気もしますが、まあ、それともう一つこの映画の特色があるんです。これ最近のハリウッド映画では映画の中で商品を広告するあのプロダクトプレイスメントというね、まあ、手法が徹底していまして、まあ、このトランスフォーマーの4作目では劇中広告だけで160億円稼いでいるそうです。まあ、ですからこれいろんなところで、まあ、出てくるわけですよ、ね、そのスポンサーの何かがね、まあ、ですから例えばこのアクションの合間にキャストが、まあ、なんかこうスポンサーのビールを飲んでみたりとかね、牛乳飲んでみたりとか、まあ、破壊されるビルにももちろん大きなその広告が載っていたりと、いろんな広告が登場してきます。これ上映時間が2時間45分もある、まあ、ちょっと長い時間だけ聞いたらね、そういう映画なんですけれども、まあ、アクションの合間に広告が入っているような、まあ、非常に不思議な映画になっていますよ。どれぐらい出てくるかちょっと見ながら数えてみるというのも面白いかもしれませんよね。ただね、これもちろんアクションシーン桁外れですよ。これ監督のねマイケル・ベイは別名ハリウッドの破壊王と呼ばれるだけありまして、ロボットの出てこないカーチェイスや爆発シーンなどCG に頼らず、これ全て本物なんですね。爆発シーンのリアルさがこれ変形ロボットの設定に現実味を与えているんですね。まあ、俳優たちが体を張ったアクションと VFX を駆使したロボットたち、迫力満点ですよ。ぜひ大きなスクリーンでご覧になってください。今日紹介した映画トランスフォーマーロストエイジは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画トランスフォーマーロストエイジで使われているこの曲お送りしましょう。イマジンドラゴンズでバトルシティ。